お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハバクク書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハバクク書2章4節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ハバクク書2章の学びをしていますが、2章の4節。見よ、彼の心はうぬぼれていて、まっすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。ハバクク書2章4節は、新約聖書の中に引用されており、実際この節が、ローマ人への手紙、ガラテヤ人への手紙、そしてヘブル人への手紙の鍵となっているのですから、さらに注意深くこれらの引用を見てみたいと思います。ローマ人への書簡の中では、救いのための信仰による義人に強調点が置かれています。ローマ人への手紙1章の16節から17節にはこのように書かれています。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ここでのポイントは、義人、つまり信仰によって義と認められた者は、生きるのも信仰によるべきであるということです。そしてそれがローマ人への書簡の偉大なメッセージです。そしてガラテヤ人への書簡の中では、引用は次の通りです。ガラテヤ人への手紙3章の11節。ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。ここでの強調点は、ローマ人への手紙とはちょっと違います。なぜならガラテヤ人への手紙2章20節には次のように書かれているからです。ガラテヤ人への手紙2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ローマ人への手紙の中では強調点が、救いのための信仰による義人にあったのに対し、ガラテヤ人への手紙の中での強調点は、救いに至らせる信仰だけではなく、この人生を生きていくための信仰に置かれています。さらにヘブル人への書簡の中でのハバクク2章4節の引用は次のようなものです。ヘブル人への手紙10章の38節。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。 ここでは強調点は生きるという言葉の上にあります。義人は信仰によって生きるのです。そしてこれに続くヘブル人への手紙11章では信仰によって生きた人々について書かれています。ですからここでの強調点は生きることにあるのです。将来の神様のご計画を望み見たとき、ハバククは、神様なぜですかと尋ねました。今、有利な立場から、私たちは歴史を振り返って、ハバククの質問の答えを見ることができます。神様は御言葉の通りに、ご自分の民を捕囚に送られました。なぜならそれが彼らの罪のための懲らしめの目的に役立ったからです。そして今私たちは神様のもっと大きな目的を見ます。このことが時にかなって神様が救い主をこの世に連れて来られることができるようにしたのです。ここでもピシデアのアンテオケでのパウロの偉大な説教に注目していただきたいと思います。使徒の働き13章の37節から41節にはこのように書かれています。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆、この方によって解放されるのです。ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。パウロは彼らを神様への唯一の道である信仰へと封じ込めています。そしてパウロが伝えた福音のメッセージとは次のようなものでした。第一コリント人への手紙15章の3節から4節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと。では私たちは救われるためには何をすべきなのでしょうか。救われるために私たちは主を自分の救い主として受け入れるべきです。私たちは主に信頼し、律法によってではなく、信仰によって生きるべきなのです。あまりにも多くの人々が今日、信者たちを十戒や、あるいは家族や、夫たち、妻たち、そして子供に対する煩わしい数々の規則といった、自分たちが達成した何か小さな律法の体制のもとに置こうとしているのを見受けます。もしあなたが主イエス・キリストを信じる信仰によって救われたのであるのなら、主を愛してください。主を愛することはあなたの問題を解決します。なぜなら主を愛することであなたは御霊の内を歩むことができるからです。そして御霊の内を歩むことで、あなたは御霊に満たされ、そして心の内に喜びを持つようになります。そしてさらに、あなたはもっと良い夫、も もっと良い妻、あるいはもっと良い子供になります。またあなたはもっと良い従業員、あるいはもっと良い雇い主になることができます。あなたがどこにいても、もしあなたが信仰によって歩んでいるなら、あなたはもっと良い人物になれるのです。そして時が来たなら、あなたは主の御前に入って行き、主と共に永遠を過ごすようになるのです。ハバククは信仰の人でした。彼は信仰によって次のように言いました。私は自分の見張り所に行って、神様のお答えを待とう。私は確かに答えを持っておられるお方を信頼しているのだ。ヘブル人への手紙11章の6節に次のように書かれてある通りです。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。そして義人は信仰によって生きるのです。今日神様はご自分のところに来るようにと、あなたを招いておられます。そして神様のところに行くことのできる唯一の方法は、信仰によって行くことです。信仰の人は、信仰によって命を受け、信仰によって歩み、信仰によって永遠へと入って行きます。それは自分自身の能力によってではなく、もう一人のお方、私たちの救い主、主イエスの強さと能力によってそのようにすることができるのです。繰り返しますが、ハバクク書2章4節は、人類のために開かれた二つの道を与えます。主イエスは救いの道について次のように表現されています。マタイ7章の13節から14節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。広い道は実際に上語のようです。その道は入り口ではとても広いのですが、どんどん狭くなっていって、その道に従う者はたった一つの場所に行き着きます。それは滅びです。それは神様を信じていない罪人の物語です。それはまるで渓谷を降りていくようなものです。どんどん深く渓谷に入っていくことにつれて、渓谷の底はどんどんと狭くなっていきます。ここに描かれているのはそのような光景です。入り口は広いけれども、その道は滅びへと狭まっていくのです。まっすぐな門、あるいは狭い門も、また滅びへの入り口です。この場合、門、あるいは入り口はとても狭いのです。主イエスは救いの道について次のように言われました。ヨハネ14章の6節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。この入り口は一人の人物に絞られます。 それは主イエスが道であるということです。主はただ道を示してくださるだけではありません。主こそが道なのです。第一ヨハネ5章の12節にはこのように書かれています。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。ですからあなたは今キリストを持っているか持っていないかのどちらかです。あるいは主を信じているか信じていないかのどちらかなのです。あなたの救いは儀式を通ったり、誓約をしたり、集会で前に出て行ったり、あるいは教会に加わることとは全く何の関係もありません。あなたの救いはあなたとイエス・キリストとの関係にかかっています。だからこそ救いに至る門は狭いのです。神様はこの世にただこの道だけをお与えになりました。問題は十字架で死に、もう一度蘇られたイエス・キリストをあなたが受け入れるかどうかということです。主イエスはマタイ7章の14節で次のように言われました。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。この門もまた、渓谷のように下に行けば行くほど狭くなっています。あなたは狭い門のところで中に入ります。キリストがその道です。でもあなたが入っていくと、その道はそれ以上に狭まることはありません。かえって広がっていきます。イエス様は次のように言われています。ヨハネ10章の10節。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。主は救いを通してご自分の者たちに自由をお与えになるのです。アルコール中毒や麻薬中毒は必ず滅びの警告で終わるのです。マギ博士はお父さんの思い出を次のように述べています。私の父はよく、酒を飲むことも放っておくこともできると言っていました。父は私が14歳の時に亡くなりました。父は酒飲みでしたが、決してアルコール中毒にはなりませんでした。私が子供の頃、私は父が大酒を飲むことについて話をし、なぜやめないのかと聞いたものです。父は、息子よ、お父さんは、いつでもやめたい時にやめることができるんだよと言っていました。父の問題は何だったかお分かりになるでしょうか。それは、父は本質的に酒を飲むことをやめたくなかったのだということです。さて、キリストを自分の救い主として信頼して、狭い門に入っていったクリスチャンは、その道が狭まっていくところにたどり着くことはありません。なぜならその人は、救いを通して罪から解放され、本当の自由を体験することができるからです。主イエスは本当に生きておられます。ですからもしあなたが喜びと自由の中で生きたいのなら、ぜひ救い主イエス・キリストをご自分の救い主として受け入れてください。さて、もう一つの群衆。彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない人たちについてはどうでしょうか。次に続く 災いは彼らに向けられており、主にユダを征服し略奪するバビロン人たちを指しています。これらの災いは聖書の中に書かれている他のものと同じように、まさに理路整然としており秩序だった災いです。この箇所は言語では三節ずつの五連の詩で示されています。ハバクク書二章の五節。実に葡萄酒は欺くものだ。高ぶる者は定まりがない。彼は黄泉のように喉を広げ、死のように垂ることを知らない。彼はすべての国々を自分のもとに集め、すべての国々の民を自分のもとにかき集める。実に葡萄酒は欺くものだと書かれています。ハバククはバビロン人たちについて話しています。この当時バビロンは、後のダニエルの時代のように大きな国ではありませんでした。最初の訴えは、彼らは葡萄酒によって欺かれ、高ぶるものであるということです。高ぶるものは定まりがないと書かれていますが、彼らは自分たちの力を誇り、出て行って他の国々を征服したがったのです。またここには、彼はすべての国々を自分のもとに集め、すべての国々の民を自分のもとにかき集めると書かれています。彼らは征服のための野望で燃えていました。彼らは決して満足することなく、次から次へと国々を攻撃し、戦利品と補修を集めました。このようにしてバビロンは最初の世界勢力になりました。彼らは世界を支配したいと願ったのです。世界征服はこの世の多くの国々の野望でもありました。このような考えは世界の国々の間違った考えであり、バビロンの間違った考えでもありました。彼らは高ぶり、自分たちは世界を支配することができると思い込んだのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者のための見せ物というテーマで、ハバクク書2章4節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。